おはようございます。2017年2月6日月曜日6時5分になりました。ということで、2月の2週目ですね。ちょっと寒さはねマシになって、夜中でもそんなに冷え込んでないので、ガチガチに凍ってた雪の降ってた状況からちょっとマシになって、このところは割と暖かくはなってきたんですけど、まあでもまたガンと冷えるようなことも言ってたり、まあ多分この2月3月あたりは結構その何ていうんですかね、雪が降ったり急に暖かくなったりとかっていう、そんなのが繰り返してるんじゃないかなと。だからこうスキー場とかがねすごい大変だと思うんですよね。その降雪機みたいな、スノーマシンとか、アイスクラッシャーっていう氷ね、かき氷とか使う、ああいう機械使おうにも気温が上がりすぎたらどうにもこうにも維持できないんで、まあね、この前のめちゃめちゃ暖かい時はなんか、屋外のスケートリンクとかみんな氷が溶けてしまってスケートリンクにならなかったみたいですけど、まあね大変な状況です。さて今日はですね、IT メディアから今回これねちょっと私的には衝撃です。ブラフもできる人工知能ポーカーのトッププロ撃破、2億円相当の勝利ということで、カネギーメロン大学ですねが作った人工知能、リブラトゥスかなですね、リブレイタスかリブレイタスがですね、プロのポーカーを破ってですね打ち負かして、で、かけたチップの総額で、計算すると2億円程度買ったと、らしいんですよね。プロに大差で買ったと。まあどういう状況でこうやってきたかにもよるんですけど、ただこれね、すごいなと思うのは、まあ、前にも何度かやってますけども、結局オセロとかチェスとか将棋とか、あと最近だと囲碁ですね、これらについてはこれらのゲームに勝つって言っても、いわゆるその完全情報ゲームって言われるやつで、競技者はですね相手も自分も全く同じ条件の情報を持ってるんですね。まあ要は盤面、そのチェスでもオセロでも将棋でも、その相手の駒も自分の駒もどんな風になってるかって、どんな状態になってるかっていうのは分かってるし、で将棋なんかにしても相手も自分も何を持ってるかっていうのは見えてる状態なんですよね。だからその完全情報って言われてて、両方とも同じ情報を持ってると、その隠されてる情報っていうのがないんですね。だから全て同じ条件の中で試合が進んでいくと。まあだからその計算しまくればどれがなんていうの、なんて先読むかとか、そういう話になってくるわけですね。いわゆる情報が有限なので、その中でこう計算、有限というか、まあ、お互い同じ条件の情報を持ってるんで、その中で何手先読むかっていうのがこうゲームになってくるわけなんですけども、ただ今回はですねポーカーなんですね。ポーカーになると不完全情報になって、要はプレイヤー、参加してる人たちはお互いに相手の札は何を持ってるかが見えないんですよね。ここがそのオセロだとかチェスだとか囲碁だとかと全く違う状況になってるんですよ。相手が何を持ってるかわからないから、よくまあポーカーフェイスとかって言われますけども、ブラフっていうね、ハッタリをやって相手にこうプレッシャーをかけたりとかすることができるわけですね。あるいは逆に相手がこう誘いに乗っかってくるとかっていうことができるわけですよ。 自分の持ち札が見えてないから、相手に見えないからこそ、いかにもすごい強い手を持ってるかのように振る舞ったり、逆に弱い強い手を持っててもそれを悟られないように弱い手じゃないかって思わせるような振る舞いをするとかっていうことができるわけですね。だから、それが不完全情報っていうゲームで、これになるとだからハッタリっていう技術が新たに出てくるわけです。そのオセロとかチェスとかだとハッタリってなかなかそう簡単にはできないですね。お互いに持ってるものが何かって分かるし、見えてる情報同じなので何をしようとしてるかっていうのも分かってくるわけですよ。で、ところが持ち札が相手に見えないっていうこのポーカーとかになってくると、大勝負を仕掛けようとしてるのか、それともさらっと抜けようとしてるのかっていうのはわからないわけですね。相手がどんな札持ってるか。だからこそいろんなこう推測をしなきゃいけないし、でもってこうあとはハッタリをこうかますみたいなところがあるわけですよね。でそれをですね、こう人工知能ができるようになってきてると。で、今回のこのカーネギーメロン大学が開発したリブレイタスもそのブラフっていうハッタリをやるそうにやるらしいんですよ。どういうふうにどうなっていくのか。まあでもこんなことができるってすごいなと思うんですけど、だからそのこういうねことまでその人工知能ができるようになってくるっていうことになると、その現実世界って、不完全情報なんですよね。完全情報であるっていうことの方が実はすごい少なくて、ほとんどがわからない情報がやっぱりいっぱいある中でこういろいろ考えなきゃいけないことがいっぱいあるわけですよ。でそうするとそういう状況でもこの人工知能とかがこれから活躍できるようになってくる。そのね、全部の情報が揃っていなくても、その中での最適解っていうのはどういうふうに導くかっていうことができるようになってくるとなるとですね、それこそなんていうのかな、まあ、今回のこれでも言われてるんですけども、そのカーネギーメロン大の人なんかが言ってますけど、その例えば商談ですよね、その値段交渉とかするとか時にこうその場合の最適解っていうのを どうやればより有利に展開できるのかとか、どこを妥協すべきなのかとか、そういうことをですね、コンピューターの方が正確に割り出してくる可能性があるわけですね。いや、まあなんというか、そんなもうそうなってくるともう本当なんか政治の決断とか会社の運営とか、本当もうなんか人間がやるよりもコンピューターがやった方がうまく運営できるというような、その、ただまあなんていうんですかね、イノベーションはなかなか起きにくいんですけども、ただ今ある情報の中での最適解っていう、今ある状況を最適にするっていうのには最大の売り上げを出すっていう、その効果をですね、どうやったら最大の売り上げが出てくるのかっていう、その効のやり方っていうのはコンピューターの方が正確に導き出せる可能性があるんですよね。でも全く新しい事業を始めるっていうのはコンピューターにはできないですよ。その辺は情報のないものを展開するっていうのはなかなかそこは難しいと思うんですね、現状のコンピューターの中では。まあ多分そこはまだ人間にやるべきこととして残されてるんですけども、ただまあこの今回のこのポーカーまでもが、人間よりも上回ると。でしかも人間のようにブラフをかけるっていう、そのハッタリをやるっていうそこまでもできるようになったかっていうのはちょっとね驚き衝撃ですね。かなりこれになってくると本当そのいろんなカードゲームとかそういうものもどんどんコンピューターの方が上回るようになってきて、場合によっちゃこれからあれですかね、ああいう カジノとかね、日本でもカジノやるだのやらないだのとか言ってますけども、ああいうところでいろんなそのゲームの中で人工知能とか使ってこんなことで計算させるようなやつとか出てきたら、ネットをね使えないような環境にしなきゃいけないとか、ゲームしてる間はそれこそ Google グラスみたいなあんなメガネとか使用禁止とか、使ってるのがバレたら即刻追い出されるとか、なんかそういうルールをこう作っていかないと、ディーラーがボロ負けする可能性も出てくるわけですね。まあディーラーの方もこういうシステムを使い始めたら、じゃあプレイヤーは絶対勝てないっていうことにもなりかねないんですけど、その辺をどうやって取り締まるかとか、結構これ厄介な話になってきそうなね気がしますけど、そういう中でこうカジノどうかな、日本でやるのってうまくいくんでしょうか。わかんないですけど、そういうなんかコンピューターが相手にする、ディーラーとして相手にするっていう、そっちの方が日本らしくていいのかもしれないですけど。さて、そんなところで、今日からまた新たに1週間スタートです。今週、まあね、土曜日祝日ですけども、まあ土曜日もともとお休みなんであんま関係ないっていう方多いかもしれませんが、そんなこんなで今日も元気にやっていきましょう。ではまた。